本州のへそ、長野県小川村よりお届けする地域コミュニティ番組、小川村の人々です。はい、今回はいつもとちょっと違って、普段は村内の人にインタビューをし、お話を聞いていくという形でやってる番組ですが、今回番外編ということで、メディア研究者の村上恵子さんという方をお招きしてお話をしています。村上さんは、メディア研究者というお立場でメディアが地域に果たす役割という観点でこの小川村の人々というポッドキャスト番組をどう感じてどのように見えているかなど普段は僕がインタビューする側ですが逆に村上さんからインタビューを受けるという形でちょっと掘り下げていこうという趣旨になっています。それではお聞きください。はい、じゃあ今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
村上恵子さん、
はい、
ゲストに。ちょっと普段はね、小川村の人々っていうことで小川村の人を、
はい、
インタビューをしてるんですけど、
はい、
今回は番外編的な形で、
はい、はじめまして、
ね、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
村上恵子さんとのまず自己紹介がいいかな。ちょっとちゃんと紹介
でき
る自信が、
はい、わかりました。じゃあ自己紹介をします。村上恵子と言います。皆さんはじめまして。私は今メディア研究者という肩書きでですね、全国の、まあ、いろんなところを取材をして回っています。で、33年間 NHK にいまして、年齢がバレちゃいますね。で、1年前に退職をして、でフリーで今やっています。で、どんなことをやってるのかというと、地域メディアの研究で、地域メディアって言ってもいろいろとあるんですけど、地域の放送メディアですね、県域の、民放さんだったりとか、小川村にもありますけれども、ケーブルテレビだったりとか、あとはラジオのコミュニティ FM っていうラジオが、あるんですけど、市町村単位のラジオなんですけれども、まあ、こういう研究をしたりしています。で、あともう一つはですね、災害情報について、で一人でも多く命を守るためにですね、やっぱり情報ってすごくやっぱり欠かせない役割を果たすんですよね。で、まあそのことを特に地域 で山間部だったりとか沿岸部だったりとかで災害がやっぱり非常に多くて被害が大きいところっていうところにどうやって情報を届けていくのかっていう、まあそういうようなことを研究をしてます。で、小川村に来たきっかけだったりとか、大沢さんとの出会いみたいな話ですよね。
そうですね。ちょっとそこも、そうですね。じゃあ、
続き
で決めましょうか。
大沢さんとだから初めてお会いしたのって、去年の、だから秋ですよね。
うん、11月ぐらいでしたかね。
そうですね。
うん、
もともとですね、長野県って、災害が起きた時にですね、道が通れなくなったり、で、そのことによって物資が運べなくなったりっていうですね、孤立可能性集落っていうのが、国で指定されてるんですけれども、はい、長野県って全国で一番その集落が多いんですよ。952、約1000近くの集落があるっていうことなんですね。で、それで、ちょっと長野県のことをきちんと、まあ、勉強しないといけないなと思ってですね、まあ、いろんな地域に調査に入っていたりしました。うん、で、実はその皆さんの小川村なんですけれども、はい、小川村もですね、たくさん集落あると思いますけれども、うん、災害が起きた時のそのまさに孤立してしまう可能性があるっていうことで指定されている集落が16もあるんですね。小川村すごい小さいのに16集落もあるっていうことで。
集落は、どの単位で、一番小さいか。
そうですね、地区単位ですね。うん、はい。で、なので、やっぱりこういったところに災害時にきちんと情報を届けていくにはどうしたらいいかなっていうのをですね、まあ、長野県をちょっとフィールドに考えているときに、小川村のことも少し気になっていて、 あとやっぱり震度7がね、小川村ってこう想定されてるっていうこともあるので、地震も多い地域だっていうこともあるので、ちょっと気になっていました。でそこにたまたまちょっと偶然が重なってですね、いろいろ調査している中で出会ったですね方がですね、小川村に住んでいるわけではないんですけれども、小川村にでお仕事をしてらっしゃるっていう方でですね、で山口さんという方なんですけれども、まあ、その方に出会ったっていうのと、でもう一つはですね、実はあの私の NHK 時代の後輩のですねお姉さん夫婦が小川村に住んでらっしゃるっていうことが分かったんですね。
すごい偶然でしたよね。
そうなんですよ。でポッドキャストに出てらっしゃる木村さんご夫婦って言って、地球と遊ぶコボ、
もう、うん、そうですね、
はいはい、そう、それであの後輩から村上さん小川村に行ったらあの木村さんって僕の姉義理の姉なんですよっていう話から、ポッドキャストって話があって、ポッドキャストやってるんですかっていう話になって、ああ、これはちょっといろんなご縁もあるから小川村行ってみた方がいいなと思ってですね、訪ねたっていうのがきっかけです。そうしたら、もう本当にもう一回お邪魔したらものすごい気に入ってしまって、そうなんです。それで、あの、もう私、お野菜が好きなんですけど、お野菜もたくさん買ってきて、いやー、すごい恵まれてるし、景色もいい、素敵なところだなと思って、またなんか、あの、いろんな形でお邪魔したいな、みたいな、まあ、そんな感じで、あの、小川村に、まあ、ご縁があったっていう感じです。
ね、はい、はい。そう、だから僕の側としては、その、山口さんと初めにお会いして、
はい、
で山口さんもあれなんですよ、あのたまたま商工会のなんかあの青年部かなんかの、
はい、
あのあれは総会の時だったっけな、うん、まあ、あの紫陽花ってあの、
はい、紫陽花、はい、
食事処の道の駅でねやってるレストランで、はい、あの飲んでるんですよ、
はい、あ、小松さんがこの間小松さんが出てた
あ、そうですそうです、この間
ね、あのこ公認募集中っていうとこですね、はい、
最新のやつは小松さん
で、う
ん、
そうでしたね、面白かった、
うん、ありがとうございます、うん、そう、あのそれで小松さんからその突然こう奥の座敷あの畳の部屋で飲んでたら、うん、あのちょっとなんか大沢くんに会いたいって人がいるんだけどみたいな形で、うん、
はい、
小松さんがガラッとこう来て、
はい、
あ、なんだろうと思って話をしたら、その山口、その人が山口だったんですよ。
はい、なるほど、なるほど。はい。
もう全然意味もわからず、なんかこう、まあ、どういう話をしたのかな。なんか、ちょっとよく覚えてないですけど、まあ、ポッドキャストをやってて、
はい。
るんですよね、みたいな話で、小松さんが紹介してくれたんですよね。
なるほど。はい。
で、ちょっと全然意味がわからなかったんですけど、うん、なんか話すことになって、今度会って話しましょうっていうことになって、うん、はい、で、まあちょっといろいろ説明を聞いていたら、はい、まあ、その大橋さんと村上さんのことも、
はい、はい、
され、
はい、
っていうので、一回そのお会いして、
そうですね。
で、まあこの間、先月でしたかね、まずオンラインの方でもちょっと、
はい、はい、
話をさせてもらって、
はい、
っていう流れが、まあ、あったという。
で、そうですね。はい。
で、まあ、僕の方もかなり偶然という。
うん。なんか、数珠つなぎみたいな感じで。
そうですね。
だから、私は自分が、その、二つの意味で、小川村にはとても関心を持っていて、で、一つは、今日、これから大沢さんにお伺いさせていただく、その、ポッドキャスト。
うん、
まあ、特に音声メディアとかって私すごく興味があるので、まあ、そのことについて今日はちょっとあの前半戦いろいろお伺いしたいなっていうのと、あともう一つは一番最初にお邪魔した一番のきっかけにもなった災害時ね、あのどうしていくのかっていうふうなこう話もちょっとディスカッションできるといいかなと思っています。
はい、ではその村上さんの普段取り組まれてる、活動のそのジャンル的に、
はい、
まあ、今そのお二つ挙げられたっていうことで、うん、はい、まあ、小川村の今の現状に、まあ、ちょっとフィットしたというような形ですよね。
はいはい、 そうですね。はい。なので、今日はいつも大沢さんがインタビューする側なんですけど、私がインタビューする側に回って、はい、やらせていただきたいと思います。
はい。お願いします。はい、ちょっとね、僕の方でもこう、せっかくこういうメディア研究者、メディア、この、特にチームメディアとかを、はい、まあ特に研究されてる方っていうことで、まあちょっとお知り合いになるきっかけがあって、まあそのポッドキャストっていうことにも、はい、注目をしていただいて、まあ、本当に自分は、ただな、趣味の影響で、うん、まあ、っていうかまあ、趣味で始めたもので、あんまり自分でこう、これを深掘りしたり、まあ、人から聞いてもらったりっていうことも、今でもあったので、
はい。はい、
ちょっとこれを、
はい。
機会に、
ちょっと、
はい。逆に聞いてもらって、自分の整理も、なんか、
キャン、なるほど。
思考も深まるかな、はい、みたいなこともちょっと期待しつつ、
はい、
お願いします。
わかりました。ありがとうございます。第1回が2024年の9月だったと思うんですけど、それ、そうですよね。
これの第1回。
第1回。
何年でしたっけ
?2024 年の9月。
ポッドキャストですか、
うん、はい。
あれ、もうちょっと前からやってなかった？
もうちょっと前？
あ、ごめんなさい。これね。
うん。アーカイブが。うん、
最初は Spotify で撮って
た。ああ、そういうことね。
Spotify がちょっとなんか仕様が変わって。
ああ、そういうことでしたか。
使えなくなって。
うんうん。
で、スタンド FM にアプリを変えたんですよ。
じゃあ移行したんですね。
そしたら、うん、過去の放送が一回全部消えて。
もったいない。
PC には入ってたんで。
そうですか。
それをスタンド FM に、うん、全部上げ直したんですよ。
うんうんうん。
だから、上げ直した時が多分2024年の9月。
なるほど。じゃあ、いつからやってらっしゃるんですか？
22年。
ああ。
なるほど。3年ぐらい経つような気がするんですよ。
なるほど、なるほど。そうでしたか。まず、私の、最初の印象はですね、すごく面白いです。コンテンツとして。
はい、はい。
ものすごくバリエーションが豊かで、テーマも幅が広いじゃないですか。
うんうんうんうん、
で移住されてきた方が小川村への思いを語る回もあれば、
うんうん、
演奏体験の話もあれば、子供たちが出てくる時もあれば、で、ね、私もすごく気になっていた、縄文おやきって本当にどのぐらい証拠があるんだろうみたいなね、
あ
話だったりとか、あとは議員さんをね、
うん、
読んできて、割とこう、ちょっとこう、地域の民主主義みたいなね、こう話をされたりとか、すごくなんかこう、幅が広いなっていうのが、まず、いくつか聞かせていただいた最初の印象としてありました。はい、で、一番最初に大沢さんがなんで始めたのかっていうことを語ってらっしゃって、でそんなに肩肘張らずに始めたんだなっていうのがちょっと驚きました。そうなんですね。
そうですね。うん。はい。なんか、ふとやってみたくなったっていう感じだったんですけど。
なるほど。大沢さんは2009年に小川村に、
そう
ですね、いらっしゃったっていうことですよね。
はい。
で、まあ、だから多分10年ちょっとして、ポッドキャスト始めたっていうことだと思うんですけど、2022年だと。なんかこう、始めるきっかけみたいなのあったんですか？
きっかけは、まあ、結構そのあたり、その多分2、3年前ぐらいから結構、ポッドキャストっていうのが流行り出していたと思うんですよね。
はい。
僕がでも聞き出したのは、多分その自分がやる1年前ぐらいから結構聞くようになっていて、で、まあラジオは結構この地域だとなかなか聞きづらいっていうことも
あり、はい、なるほど。
うん、あと、まあ僕農業をやってるので、
はい、
農業をやってると結構耳が開いてるので、
なるほど。
ポッドキャストってのはすごいこう、 聞きやすかったんですよね、作業しながら。
なるほど。あ、そういうことだったんですね。私なんでポッドキャストだったんだろうってのは、そういうことか。
農業の作業の中で、その完全作業にすごく時間を使うっていう、
はい、
場面が結構一日の中に何度かこう、うん、
なるほど、
出てくるんですよね。
はい。
それをやり出すと1時間とか2時間とか、
へぇ
っていうことが、たびたび一日の中で起こるっていうのがあって、
はい。はい。
ちょっと機械を使ってるとかなりね、草刈り機とか使っちゃうとうるさい、うん、音がうるさいのであれなんですけど、
はい。はい。
まあ、例えば収穫作業だったり、
はい。
なんかこう誘引っていうこの紐に吊るしていく作業だったり、
はい。はい。
草をこう削る作業だったりっていうのは、まあ、音が静かな中で、
なるほど。
で、単純作業なんであんまり何も考えてなくて、
なるほどね。なるほどね。
やったらすごくこう作業とフィットして、
へえ。
興味があって、
はい。
で聞き出して、でもちろんその本当にプロ並みのこうプロのパーソナリティみたいな、本当にラジオパーソナリティみたいな喋りの上手な番組のすごいしっかりしたのもあれば、本当にこう素人の、
うん、
つぶやきみたいな、
はい、
あれ、
はい、
本当にいろいろ、それこそ普通の既存のラジオとかだと、うん、あそこまでの幅はない感じ、
うん、なるほど、
うんうん、っていうのがまあ聞いていくうちに分かって、で結構地域の密着してる番組とかもあるんですよね、
うん、なるほど、ポッドキャストの中にね、
はい、いろんな番組の中に、うん、でそこで例えば林業のことに特化した、
はい、
もちろんあれば農業のことに特化したこともあれば、うん、まあ、地域のコミュニティのことに特化したこともあれば、うん、本当にさまざまなジャンルでやっていて、
うん、
でそんなのを聞きながら、なんかすごいこれみんな気軽にやってるんだなっていう、
なるほど、
まあ、なんか分かってきて、
うん、
っていうのがあったのと、
うん、
じゃあなんで自分がそこに行こうかって思ったのは、
はい、
その、まあ、地域のことが、すごくこう、興味があって、
うん。うん。
それがね、日に日にというか年々というか、
はい。
自分の中でその興味が、
うん。
強くなってるのを、
うん。
感じていたんですよ。っていうか今も、
はい。はい。
これ何なの
か、うん、すごい素敵。
よくわかんないんですけど。
うん、なんかこう、ふつふつと、なんか湧いてくるものが、
う
ん、
そうなんです、ね。で、ね、結構それが面白いんですよね。うん、なんかやっていくと、はい、
うん。
うん。ちょっとうまくなんでっていう、いうのをうまく説明はできないんですけど、うん、とにかく、これはなんか面白いことなんだなっていうことが、
なるほど。
分かってきて、
うん、
で、そこへの興味と、
うん、
何かこう、そこへのアクションっていうことを、すごくこう、自分の中でやりたいっていうのを、うん。で、そうですね。で、まあ、ポッドキャストを聞いてたっていうのと、うん、その、自分の気持ちのことの中で繋がったのが、
うん、はい、
小川村の人に話を聞いていくことを、放送したら、まあ、なんか面白いかなっていうようなところがと、
うん、
うん、ふと思って。
なるほど。
まあ、そこが、そうですね、
スタ
ートですかね。
なかなかその関係を構築しようとしても、
うん、
こう、そんな深い話ってそもそもいつ来ましたかとか、
うん、
3代目だったら1代目の話から教えてくださいとかね、
はい、
旅館の話とか、なかなかそういうの改まって、こう、聞くのって難しいですよね。だからこう、一番最初のところでお話しされてたのは、こう、インタビューすることで、そういう深いことを聞くチャンスが、こう、あるっていう。だからそれと、あと、キーワードとしては、コミュニケーションツールであるっていうことと、そのコミュニケーションを通じて、そのコミュニティっていうところに、コミュニティ作りみたいなところに、こう、向かっていき、さらに、小川村の中も、中と外もつないでいくみたいな、なんかそういうことがこうしていけるといいな、みたいなことを、大沢さん一番最初の回の時にお話しされてました。
う
ん
う
ん、
はい。
ね。で、こう、今までこうやってみて、そのあたりっていうのは、どうですか、はい、?74 回。
そうですね。 だいたい1話、1人につき2話ぐらいやってるので、はい、で、まあ、うん、30人以上はだから、なのかなと思うんですけど、で本当に、こういうことでもしなければ、絶対に聞けなかったっていう話ばかりですよね。本当に。
いや、相当掘り下げて聞いてますよね。
掘り下げてるんですかね。なんかでもやっぱ、興味があるというか、あの、人の話を聞くのがやっぱこんなに面白いんだっていうことが、まあ分かったし、本当にこの、こういう場をあえてセッティングしない限り、絶対に聞けないなっていうことをやっぱすごい感じてますね。
あと皆さんお話上手ですよね。
うん、本当に。
すごい、こう、いろんな、こう、引き出しを持ってらっしゃって、うん、ね、いろんな方々がいらっしゃるんだなっていうのを、うん、本当、こう、で、人選はどうしてらっしゃるんですか？
人選は、
人選とかテーマとか。
ですね。まあ、いろんなパターンがそれこそあって、あの、自分が聞いてみたいテーマに詳しそうな人、とかもあるし、はい、単純にこう人、この人はどんな人生を歩んできたのかなみたいなことに興味があったりとか、
はい、
あとまあ議員さんとかはね、あの、はい、で、それこそテーマをこうちゃんと絞ってとか、
はい、
あとまああの中学校の生徒会長さんに、
はい、うん、
文化祭の話は聞きたいとか、
はい、
まあ、それぞれその都度その都度ね、何かこう、何かのきっかけがあって、もうちょっと話を聞いてみたいなっていうような形の中でやってるっていうのが多いですかね。
うん、どのぐらい聞かれてるんですか？
どのぐらいっていうのは？
どのぐらいの人が聞いたよとか、これだけこうやっていると、こう、街を歩いてて、ポッドキャスト聞いたよとか、なんか、こう、今度、自分も出たいですとか、なんかそういうリアクションはどうですか？
ですね、そのリアクションはですね、非常に薄いですね。
薄い。そうなのか。
このスタンド FM のアプリだと、
はい。
なんかこう、何人聞いたみたいなのが出るんですけど。
はい。
で、ただこのスタンド FM 以外にも、うん、あの、Apple Podcast とか、Spotify とか、こう、はい、紐付けはされてて、そっちのアプリでも聞けるんですけど、はい、そっちの集計はできない、わからなくて。
ああ、なるほど。
スタンド FM だけなんですけど。
うん。
まあでもそれだと再生回数10回とか。
なるほど。
そんな感じで。うん。これで、まあ、本当にたまにね、聞いたよとか、うん、あの話面白かったねとかって言ってくれる人は いるんですけど、
うん、
あの、うん、だいぶ薄いんで、ちょっとうん、本当に誰が聞いてんだろうな、気はしてますけど。
なんか聞いてもらう努力とかはしてるんですか？こう、例えばチラシ巻いたりとか、
うん、
なんかこう、PR したりとか。
全くしてなくてですね、
うん、
ちょっと以前、別の方と2人で一応やってるんですけど、
はい、
立ち上げ当初から1年ぐらいやってた方と一緒にやってた時は、はいはい、彼女の方が割とこう豆で、
うん、
SNS で。
宮永さん
が今の
方ね。はい。あ、その前の人ですね。初代の。
橋本さんという方と
一緒に。橋本さん。はい。
で、結構豆で SNS をちゃんとやってくれてて、
うん、
で、そういう発信も、やっててくれてたんですけど、ピーコさんがちょっと辞めることになって、一時一人でやってて、
はい。
はい、そこから全然やんなくなっちゃって、自分が SNS のその告知。
なるほど。はい。
で、まあ今に至っちゃってるんですけど、
うん。うん、
まああんまりでも、そういう広めたいとか、っていうかそのリスナーを、
うん。
広めたいっていう気持ちも、まあ、あんまり正直ない
か
もあるんですけど。
なるほど。
はい。
お田さんのこう、まあ、でも、蓄積にはなってますよね、ものすごくね。
まあ、本当に自己満足が、まあ、大きいかなとは思いますけどね。
一番最初にね、やっぱり地域に対しての、こう、 関心とか思いとかが、こう言葉にはできないけど、こうどんどんこう広がってきてるっていう話をされたと思うんですけど、それはこういろんな人に話を聞く中で、なんか少し形が見えてきたっていうところありますか？この小川村をなんかこういうふうな村にしていきたいとか、こういうふうなコミュニティをこれから考えていきたいみたいな。
なんか、いやなんかこう、まあ、僕移住で来ていて、うん、
はい、
ここが生まれ故郷でも何でもない場所なんですけど、
はい、
まあある程度こう、まあ、覚悟を持って移住を決めた、うん、まあそんなに大げさでもないんですけど、うん、あのまあそれなりのでも気持ちを持ってここに住んでいこうって思って住み始めて、はい、まあ今現在に至ってるっていう中で、
はい、
で、多分これからもここに住んでいくだろうなというか、うん、住んでいきたいなと思っているんですけど、はい、その時に、うん、住んでいたい場所であってほしい
じゃん。なるほど。
自分がここに住み続けたいって思える場所であってほしいっていう、
はい。
こう、なんか、まずあって、
はい。
で、まあ僕東京の出身なんですけど、
はい。
まあそこ人口どれぐらいだったかな、15万人ぐらいの、まあ、
東村山市ですね。そうですね。はい。
そこでまあ生まれ育ったんですけど、
うん、
全然そんな風に思ったことなくて、そこで。
なるほどね。
で、あとこっちで来て、自分が何かを行動したりすることが住みやすい場所になりうるこう可能性があるというか、う
ん、なるほど、
そういうのもここで初めて感じたんですよね。
なるほどね、そっか、関わる手応えみたいなものっていう、そうです
ね、
うん、
関わるといいんだっていうことが、
なるほど、
体感したっていうこと。
なるほど、
それ
は規模の問題ですかね、それとも地域性なんですかね、何なんでしょうかね、うん、その東京に住んでた時との違いは、それともその大沢さんの年齢を重ねた、こう、まあ、例えば家族を持って、うん、で、子育てもしてっていう、そういうライフステージのことなのか。
うん、ね、そう。まあ、全部あるかもしれないですよね。ただやっぱり規模ってのはなんか結構大きいのかなっていう気はしますね。もちろん年齢的なこともあるんだろうし、
うん、
地域性はどうなんでしょうね。地域、うん、いろん
な、なんか地域に対する愛着だったりとか、
うん、
そのこう小川村の、まあ、住民であるっていう、まあ、難しい言い方すると、なんか、アイデンティティだったりとかね。の、まあ、移住でずっとこう、住み続けている人が、その、小川村を愛していて、小川村の自分のアイデンティティは、ね、小川村にあるっていうのは、まあ、なんとなく、こう、代々からのとかっていうのはわかるんですけど、移住してね、まだ20年経ってない大沢さんがやっぱりそういうふうに感じるっていうのは、うん、何かこう、小川村自身の魅力もなんかあるのかもしれないなっていう気がしますね。
そうかもしれないですね。うん、他に住んだところがないので、東村山とここ以外に、
うん、
まあ、ちょこっとね、1年、2年は、腰掛けて住んだ場所はありますけど、基本的に腰を据えて長く住むっていう場所が、ここだけなので、田舎が、
うん。
ちょっと他と比べられないのでよくわかんないですけど、
うん、はい、
でも、そうですね。まあ来て、初めて来た時もなんかすごいいい場所だなってなんか感じたので、そういうのことはあるのかもしれないですね。
いや、私もだから、一番最初にお邪魔した時に、うん、うわー、いいところだなと思ったんですよね。それも本当に、なんていうのかな、感覚でしかないんですけどね。
はいはい、
わー、素敵な場所だなっていうか、なんか、ああ、なんかこう、自然に包まれているし、すごくなんかこう、優しい感じがしたんですよね。
うん、
なんかだからそういう、こう、のも、 なんか、まあ本当に素敵な地域だっていうのもあると思いますね。あと仮説、私の仮説はね、
はい、
もう大沢さんがたくさんの方にお話を聞きながら、
うん、
いや、もう本当に魅力的な人たちばかりで、
うん、
そういうこう、なんていうのかな、こう、濃密なコミュニケーションが積み重なっていくことによって、
うん、
なんかこう、地域っていうものが、大沢さんのこう、中にこう、入っていってるっていうかね、なんかそういう感じもなんかしますけどね。
うんうんうん、そうですね、あると思います。まあ、住みやすい場所にしていきたいっていうのは、こう物理的なことだけ、では当然なくて、もちろんその、ね、耕作放棄地にしたくないとか、
はい、
災害からは、ね、強い村であってほしいとか、
うん、
そういういろんな物理的な、まあ、バスは、ね、なくなってほしくないとか、そういう物理的なもちろんことに加えて、やっぱり人間関係っていうのは本当に日々のもう目の前の、ね、ことの、の中で、やっぱそこがいいか、うん、気持ちいいか、居づらいかっていうのは本当に大きいんじゃないかなと思うんで、
うん
う
ん、
そういう意味ではすごくこう、うん、大きい要素かなと思いますね、
うん
うん。
なんか私が地域メディアのことを研究している、まあ、まあ、いくつかの理由があるんですけど、やっぱりそのつながりをこう、育んでいく役割っていうのをやっぱりメディアっていうのは持っていて、でそれがまあ別にラジオであろうが放送であろうがポッドキャストであろうが、まあ何でもあれなんですけど、多分その音声のメディアってこうなんていうの、すごく心が届きやすいっていうのもあって、うん、まあ映像よりもなんかこう気持ちがこう入ってきやすいっていうところが、すごく音声メディアのいいところだなっていうふうに思っていて、なんかこう肉声でその笑い声だったりとか、まあいろんな思いがこう伝わっていくっていうことの積み重ねっていうのが、なんかこう地域のこう地域に対する愛着をそれぞれの立場からこう話しいただくことによって、なんか地域を、まあ、みんなでいろんな立場で一緒にこう考えて、地域の今後をね、考えていくみたいな、なんかそういうこう空気感が、まあ、連帯って言ったらちょっと言葉は固いかもしれないけれども、なんかみんなでできることをこう一緒に協力してやっていけるといいよねと。で、いろんな価値観はあって、その価値観を受け入れられなかったりとか、違和感があったりする人もいるかもしれないけど、でも、一緒に暮らしている共同体として、まあ、なんていうのかな、こう、一緒につながっていこうみたいなね。なんかそういう、こう、ものが、こう、生まれてくるんですよね、自然にね。そういう、こう。で、特にゆっくりインタビューをすると、いろんな側面が見えてくるので、
はいはい、
うん、それが、こう、シェアされていくっていうのは、なんかすごく、こう、地域にとって重要な、役割だなっていうふうに思っているので、だからすごく地域メディアって好きで、なので、こんなにいいポッドキャストがあるので、できればたくさんの人に聞いてもらいたいし、聞いてもらう努力をしましょうよっていう。
まあでも本当にまずはね、村の中の人が聞いてくれて、やっぱり村に、はい、この何ちっちゃい村の中でも、やっぱ話したことない人って当然、はい、いるし、
ね、
で、うん、まあ、ちょこっと話、すれ違いで話、挨拶ぐらいはするけど、うん、みたいな人も当然いっぱいいて、はい、でも、その中で、はい、あの人のことだってね、分かって、うん、いや、あ、こんなことを考えてるんだとか、あ、こんな風な、こう、趣味があるんだとか、なんかそういうことで、それをじゃあ、もし聞いてくれて、例えばどっか道の駅にでも
はい。
すれ違った時に、なんかそんなもし話題が出て、で、ちょっと仲良くなれるみたいなことが起きたら、もうなんか、そんな
最高な
ことはない。
素敵ですよね。
すごい感じでいて、それはすごいやりたいことの一つでもある。
うん、
だからまずは村の人がやっぱ聞いてほしいし、
はい、
あとはやっぱ逆に小川をね、小川で生まれ育ったけど、まあ、出てった、
ね。はい。
で、都会とかで、うん、まあこれをたまたまちょっと見つけて、
うん、
で、なんかこう聞いてちょっと小川を思い出すとかもなんか結構いいかなとは思う。
いや、いいですよ。あとはだから第2、第3の大沢さんのようにね、うん、小川村に行きたいっていう人も、
うん、そういう人もそうですよね。
そう。だからまあね、関係人口もそうだし、小川村に定期的に、私なんか定期的に、今度桜の時期にはお邪魔したいなとかね。なんか、冬もきっと厳しいけど素敵な景色なんだろうなとかね。なんかそういうふうに、全然縁もゆかりもないけれども、ちょっと近づきたいっていう人たちにもね、アプローチできると思うし。
いや、ちょっと、どうしましょう。何をしたらいいですかね。努力。ね、
まずは、あれですね。チラシを配りませんかね。
チラシですか。
うん。地域の人たちに。
おぉ。
うん。ポッドキャストやってるのご存知ですかって。
はいはいはい。
道の駅とかにも貼ってもらったりとか。
なるほど。
あと、そういう、こう、なんか、こう口コミで集落ごとにチラシを巻いていくとか、なんか多分、何世帯ぐらいあるんでしたっけ？
今、1500ないかな？
1500 だったらもう、自転車で1日あれば、全部。
アップダウンがきついんで、
あ、そっか。
登っていけないと思います、自転
車と。確かに、確かに。まあでもなんか、まずはやりましょうよ。
うん、
で、大沢さんがやっぱりポッドキャストっておっしゃってて、農業とポッドキャストってすごく相性がいいっていうのと、うんうん、あと、ポッドキャストって、ものすごい若い子たちが聞いてるんですよ。10代、20代の子たちってすごいポッドキャストを聞いていて、なので、その若い世代を味方につけて、っていうのは、だから中学とかで、中学とか小学校とかに、
はい。
お願いして、ポッドキャスト聞いてもらえるようにとか。
なんか大丈夫ですかね？怪しくないですかね？なんか。
怪しくないじゃないですか。
なんか、そんな、何の目的だみたいな感じで。
ああ、でもなんか、こう、大川村の人たちっていうので、全、よく、その、地域のコミュニティ放送局とかっていうラジオ局なんかは、はい、もう全村民を、放送に出すっていうのを目標にしてる局とか結構あるんですよね。
はいはいはい。
うん、なので、
行政主導だったりね、ある程度その村を挙げてみたいなことだと、うん、そういうのもなんかこう、あんまり違和感ないですけど、本当、うん、ただの個人的趣味っていうところの、うん、やってて。
でも、これだけいろんな人たちが出ていますとか、うん、なんかそういうこう、今までこんなにこう出ましたとか、うん、出て、で、これまでの放送も全部聞けますよとか、うん、なんかちゃんとその怪しいものではありませんと。別に行政とは関係ないけれども、でも地域のことを良くしたいと思って、なんかこうやっているので、うん、ぜひ聞いてくださいっていうのは、まあ、前後にポスティングすると怪しまれるかもしれないけど、まあ、公民館だったりとか。
そうですね、ちょっと、ね、貼っとくと。
うん、そういう自治会のね、そういうのだったりとか、なんか少しずつそういうふうに、なんか PR をしたりするのはいいんじゃないですかね。
じゃあちょっと、はい、頑張って
ます。はい、はい、私もなんかこうできることがあったら、自分の SNS とかでも PR して。
あ、村上さんが言ってくれたらかなり影響力ありそうですね。
いやいやいやいや、まあでも、こういうね、本当にこう、全くの偶然からいろいろとつながってきたりするので、うん、ね、いろんな形でこうやっていきましょう。
あ、はい。
はい。素敵な番組をいつもありがとうございますと、私なんか言います。
はい。ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、いかがだったでしょうか。村上さんという第三者の立場であり、メディア研究をされているという方から、こういう形で番組について改めて話を聞かれることで、自分なりにこの番組の意義や役割なんかがより明確になり、とても貴重な体験になったなという感じがしています。番組をやっていく中で、嬉しかったことっていうような話を番組の中でもしたんですけど、ちょっとそこでね、言い忘れてしまったんですけど、このポッドキャストをやってて多分一番嬉しかったことなんですけど、とあるリスナーさんが、とある回を聞いて、ちょっとその回は政治的なね、話もちょっと絡んでいたんですけど、今まで知らなかったその人の思いや考えを聞けて、当時の言動の背景にはそういう気持ちがあったんだっていうことが分かって、こう長年の誤解が解けたというようなことをその人が言ってくれて、まあその気持ちを伝えてくれたその人は結構ね、当時しんどい思いをしていたようで、そのことをこう、まあその時お酒飲んでたってこともあったんですけど、まあ涙ながらにありがとうって、僕に伝えてくれて、その時は本当に嬉しかったですね。で、まあこういう顔の見える関係の話を結構しているので、やっぱり番組の性質上、不特定多数に届く内容ではないとは思ってるし、まあ、リスナーの数をね、どんどん増やしていこうっていうようなモチベーションもあまりないんですけど、まあ、こういうふうに話を受け止めて聞いてくれる人がいるっていうのは本当にやっててよかったなと思います。でもね、村上さんからはね、もっと宣伝しましょうっていうふうにね、おっしゃっていたので、もう少しちょっとアピールは頑張ってみようかなと思っています。あとね、実は番組ではね、感想やお便りなども大歓迎ですので、よくラジオ番組なんかにあるリスナーさんからのお便り紹介コーナーとかね、やってみたいなと思うんですけど、まあ何せ一通も来ないので、まあ、今のところ夢のまた夢って感じですけど、メールアドレス、番組用のね、メールアドレスは実は作ってあるので、ちゃんと今後は概要欄で、そちらのお知らせもしていきますので、よかったら感想やお便りなどをそちらいただけると嬉しいです。はい、で今回ちょっとね、収録はできなかったんですけど、村上さんはメディアが果たす防災への役割というね、分野においてもいろいろと研究をされていて、特に小川村のような山間部での防災メディアのあり方などへも造詣が深いので、いつかね、そんなテーマでもまたお話を聞けたらなと思っています。村上さんにはね、お忙しいところ番組に付き合っていただいて本当にありがとうございました。それではまた次回も楽しみにお待ちください。